TBS Podcast。エレカタの決意。
エレコミックやついです。
エレコミック今立ちです。
片入仁です。
エレガタのポッドキャストでございますね。
あらもう27日ですね。
12月27日、は
い、今年最後の、
うん、最後ですね、
はい、
はい、もうすぐです ね、 ですかね、終わりですね、
ねえ、みんな聞いてくれたらいいですけどね。
まあどうなんだろうね、
気のせい忙しいから。まあでもポッドキャストだからね、
まあいつでもっちゃ聞けますけどね、
うん、こういう日はいいんじゃないですか。だからちょうど、うん、
ちょっとね、
う
ん、仕事も納めも
終わって今までのやつ聞けるぐらいしかないでしょまだ、
うん、
そうだね、決備になって何本
何本ぐらい、だい
4、5、6、7、8、9、10、11、12、8ヶ月、
8ヶ月、
うん、
昭和32、
うん、7ヶ月、うん、8ヶ月
もう 指も折れなくなっちゃう。
8ヶ月30回分ぐらいかな、ね、30何回、
うんうん、ありますからね、うん、
聞いてくれたらありがたいですよね。確
か
によ
ろしくお願いします。もうここだけでね収録してますからね。
そうですそうです、
うんうん、まあここでやった、まあ、
今のとこだから38話、
はい、38ってあすごい、結
構言ってます、ね、
38話のエピソードって書いてあります、
は
い、これで39話目じゃないですか。
なるほど、
40がもう新年ってことだ、
うんうん
うん、40話でちょうど新年
ね、
なんで
節目ですね。いいですね、
聞いていただければもう振り返るにはちょうどいいでしょ
う。そうね、だからまあいろんなとこでね登録できるからね、
うん、
そうね、ぜひあの聞きやすいとこで
して、ね、聞いていただければ
お願いいたしま す、
思いますけど、
ね、
うん、
はい、
うん、
もうここから出た。
ただまあ聞いてくれって言ったってね、じゃあ面白きは聞くわけですもんね、皆さん
話題になってね、
うん、
そうなんだよね、
まずシェアウェーブすれば
聞いてる人が聞いてんだもんねこれ。
そう聞いてくださいって言ったっていや聞いてますけどってことなんだよね。
そういうこと難しいところだよねこれ。
流れてるわけじゃないから、ね、
これ聞いてって言われるようなことを言わなきゃいけないってことだよね。
そうだね、
これ聞いてよみたいな、
まあ、周りがに言えるっていうね、うん、ところ
ってことでしょ、
うん、
そういうことでしょ、
うん、
うん、
まあでもいいですけどね、なんかね私一回死んだのかもしれませんみたいな
コーナー
ね、
あのコーナーいいですよ、はい、
ちょっとみんなに聞いてほしいコーナー、
ね、良い本が出るからね、
うん、本も出ますし、
あ
漫画のコーナーもだって本にしてもしたいぐらいだもんね。
そうですね
何も全然気持ちのこもってない作家星川の相槌、ちょっと気持ちがね出ないタイプの作家だから、
まああれちょっとその検索できるやつだからなっていうね、
まあ、
やっぱ怖い話ってあれ、
まあね、
オリジナリティがあったん
ですね。確かに
見てこう調べて出てこない話
だ
った、
そうだね、全部そうだね、本人の自伝、自伝だから、まあ、やっぱりその実は
あとね、その絵もさ、
うん、
許可取られない
よね、
使えないもんね、
そういう
意味で
もろもろ難しいって
こと、難しいかもね、
うん、
ワンピースのああいう本とかじゃないもんね。
ああその考察系のね、うん、
公式本じゃないからね。
そうなの、非公式、
非公式だからね、
非公式で漫画のあれこれ言ったらしょうがないよね絵も使えないしさ。
いやでも、まあ、エレカタって言わなかったら興味持つ人はいるんじゃない、
うん、でもやっぱ一里の三四郎だっけ、うん、あれだけずっとやった柔道物語あんだけやったりとかさミスター塾あんだけやっちゃっちゃさ、
そうだね、
偏りが甚だしいんだよね。
柔道
ザ・シェフぐらいじゃない出せるとしたら。
出せるかい
ねえよ、
ザ・シェフは
もっと
ブラックジャックのパクリなのかっていう本は出せるかもしれないけど
こいつ何言ってんの。確かにタイトルは目引くね、うん、
ブラックジャックはザ・シェフのパクリなのか。
だからあったもんね、俺らの時にさ、
うん、鶏が先かみたいな、
磯野家のさ、磯野家の謎みたいのベストセラーになったじゃん。
あったあった、
だからあれもシェフの謎でしょ。だからあれも
ザ・シェフの謎
ね、
なぜ、
うん、
なぜその、うん、こんなに似てしまったのかって
違うんだってブラックジャックがあったからなんだって
手塚治虫最大の功罪と呼ばれてる。
違うんだって先なんだ
ザ・シェフの作者がだから過去から来たのかっていうね
だから飛んでくよね、だからもうそれは、うん、未 来、
未来からやってきた、どっちかが未来からやってきたのか
と
か、
うん、とんでも棒だとんでも棒、全部が妄想っていうね
お使い一冊そんな公式でいけないかな、じゃあシェフ公式本としてね、
それはあると。
もう秋田書店にめちゃくちゃ怒られてる
同時代性があるもんね、全く同じタイミングで全く同じ絵柄のものを描いてる
って違うんだって10年後なんだっつって70年代と80年代ってもうくっきり違うんだ。
ぜひねこの詳しくはね聞いてほしいです。
そうね、
ポッドキャストで
切々
と喋って
ますから。
大論争で勝ったんですよね俺らの方が。
いや勝ってないんですよ
勝ったというか一応ザ・シェフ の方がオリジナルだってことになって
リスナーがねそっち乗っかっちゃったからね。
やっぱねちょっと金木さんはちょっとね熱烈ちょっと病的なね手塚信者だったんでね。やっぱちょっとね嫌だっていう認めたくない
っていう。エレキだって雑誌をほとんど知らないんだからほとんど知らないのに見た目だけの話でそこまで引っ張るか。
雑誌
言い方なんだから大きい声で言ってるだけなんだもん。
っていうことですから。
なんだザシェフって変なタイトル。
やっぱちょっとね、見て聞いてほしいな。
そうね、あれはいい回ですよね。何回か復活しますからね。そうだね、ザシェフ回も。ザシェフ。
しつこいからね。
ザシェフについて、ここ最近はやっぱバズシアウェーブしやすいテーマで喋ってますからね。うちの芸人白太郎氏の話。一番進めやすい。
太郎氏ね。
一応ですね今の話、はい、6月7日、
うん、あ聞きやすい
エレカタのポッドキャスト6月7日のエピソードを聞いてください。うん、ういうブラックジャックオアザシェフ論争というタイトルついてますんでね。
今なんでそれ言うの。なんで40年前と50年前の漫画な
の。ちなみに次の週はジンちゃん涙のチンゲ鑑定です。
関連性があるよねやっぱし関連性が。
ここに2話は聞いてほしいですね。
ひどいな
これは、前職ですよね。
ちなみにですよ涙のチンゲ鑑定のその次は、うん頂上特殊チンゲ鑑定士能力アップ
ドラマ化が決定したんですよ、ね、ドラマ化が一周で
ここ3部作はすごい
ね。確かに頂上チンゲ鑑定士片桐仁超かっこいいじゃん。
だからこれだけ見るだけでも、
まあ、
今年最後の放送なんで
ね。なるほど聞かないよこれ。
まずはこの3週をね時間がないって人は、まあ、
女性が
入らない今年で言うと、うん、この N 型の決意、はい一番初めからもうキングオブコントにジンちゃん参戦から始まってるんですよ。
遠い昔に感じちゃうね。
そうでしょ、ね、でそれをまあずっとやってたんですけど、うん、
確かに
突然ですねやっぱこのブラックジャックオア、はい、ザシェフ論争が始まったと思ったらチンゲ鑑定、うんね、頂上チンゲ鑑定士、でもう次の6月28には母と母青木さや
かもうコンビ結成
だね。もう1回戦に行ってるんですよ、
うんうん、やっぱね
と思ったら次の回、はあ、7月4 5日のこのポッドキャストですよ、うん、おチンゲ様がまた再び現れた
あこれ送ってきてくれたのかなチンゲリスナーが
振り返っちゃうと
確か、ね、
で7月12が、うん、もうこれ何の音か僕らにしか分かんないんですけど、はい、Y が V になって W 何ですかって
タイトルもさもうちょっと
全然聞きたくなら
ないと
全然聞きたくならない
しないとさ
ちょっと聞きたくなるのタイトルにして
うちは受けになっちゃう。
うちは受けになっちゃうから
全然でも聞きたくなりますけどね何のことか
何のことかはね何のことかは、
うん、Y が V になって W
いや俺のこと知らなかったら全く分かんないよ。いやいや俺の顔を知らなかった
って言ってますけど、うん、その次の週ですよ7月12が Y が V になって W ですよ、うん、
はい、はいはい、なりましたね。
次の週7月19は、うんW が HO になっちゃうのです
ちょっと分かんないそれはそんなのあったっけな
分かんない
H とこれ WHO だから風なんじゃない
あ WHO ねうーん
となりますね。で2回戦があったり怪談祭りがあったり、うん、これがだから夏になったら怪談祭りが始まってこの辺からこう徐々に盛り上がってくるんですよ、
ね
うんうんはいはい、でその僕らがやってたやつに声が入ってるみたいな話があったり
そうだそうだ、
うん、
バカにしたよね例を例だとしたらバカにしたよね
で9月の6日なんかみんな気になるんじゃないですかね夏の終わりのネギ情報です
薄い薄いもらったねもらったねネギ情報急にこれはでも逆に興味ある人はね
ライトユーザーから
ネギ好きな人いる
しで9月13は勉強になったぜのコーナーなんですかねこれあこれだからバーベキューだねバーベキューの話
バーベキューねアメリカンバーベキューってねネットフリックスのね番組の中の話ですね。
そんな感じがまあずっと来て、まあ、沖縄行ったりなんだりやった、うんまあ、今年1年間
激動でした ね,
確かにね
最近はまあ白田の話でも
いやタロシは本当にいいよねだからね今年ラストにやっぱいい人材をやっぱエピソードを聞けたよね
いやだから白田やったんですよその
また
山じじいの忘年会を
やって、ね、山じじいなんかツイッター上げてたね
私と白田と小川とあちゃさん4人で、はい、みんなで飲みに行ったんですけど、うんはい、やっぱ喜んで、
ね、あよかったよかった喜んでくれてんならよかったですよ
白田びっくりしちゃいましたって言って、
うんうん、やっぱタロシっぽいね
白田って書いてあって
えあその番組のねツイッターとかにね
白田の法則って書いてあったとか言って、はいはいはい 喜んでたというか、まあうん、
まあまあまあ表面上ね、
喜んでる感じでしたね、うん、ただその、ね、メールの論争ですね、うん、だから食べたものをラーメンだけあげなかったっていう、はいはいはい、その先週聞いてくれた人は分かるんですけど、うんうんうん、その僕が飯を1日、うんうん全部おごってたんだけど、ラーメンだけおごらなかったら、うんそれだけ書かなかったっていうメールの話は、はいはい、
俺のね、メールね、
要は山ジジイの4人のグループラインに送ってきてるから、はいうんはいはい、小川もなんかこれ感じ悪いなって思ってたっていう話をしてます、うんうん、
やっぱ
白田さん
何小川が燃料をくべるよね、
そうなんだ直の先輩
くらいだからな、あれなんか僕もちょっと匂いましたって言って言ってました、ね、で白田は白田でなんでバレたんだろうとか言ってましたけど、
ね、あやっぱちゃんとねちゃんと自分でもそういう気持ちで
いやなか一切なかったっていう
あなかったとは言うけど、
うんうん、おかしいなと思いました
ね、 ねちょっとおかしいですよね、うん、ならね
うん、まあ、最終的にはでも小川くん の、うん、あの恋愛相談になっちゃった、
あまあいいんですけどね、
そしたらやっぱり、うん、白田がなんていうんですかねなんか一丁前のこと言うんですよね、
まあまあ自分もね今やね、
うん、一丁前なこと
言う、結婚してるから
ね、一丁前な態度で一丁前のこと言うっていうので、うん、ちょっと
白田に言われたくないってい
うのはな、うん、まあまあなんか ね、でもなんかちょっとピリッとしたっていうの、ピリッというかねあれっていう、
いつものあれなんかこの話になった途端に、うんうん、僕に聞いてくださいみたいな空気感何なんだろうみたいな感じはありましたね、うん、ちょっとだけ
だから違和感ぐらいなんですよね、うん、白田の出す空気っていうのはね、
うん
なんでお前が言うんだよとか、
そこまでボケまで言ってないよね、
突っ込むことじゃないんだよ ね、
なんかひっそり出してみようって言うとなんだろう、なんかどっかで腐ってない、何これみたいな、なんか
臭いんだよね、
はっきりわからないですよ、うん、場所が、
うん、いい匂いではないんでしょ、うん、
いい匂いではない、
臭いんだよね、
臭いやついるなとかね
などここの匂い、
まあ、納豆ごつぐらいをどっか落ちてないかって
、ね、見当たんないんですよね、
見当たらない
んだよね、だいたいそれが白田から出てることは多いって、今回はそういう感じ、
抜群ですよね、そこら辺の空気、空気出し感がね、
一丁前のことあれなんかよくよく聞いてると、うん、一丁前まで言ってんだこいつみたいな、
だから最初から聞いてたら別にまあまあまあって言ってたけど、最後まで聞くとやっぱそれがちょっと来るっていうね、
でやっぱ最終的には特定したんですけどね、一丁前のこと言ってないみたいになったんですけど、
う
ん、
そうっすか
いいじゃないですかってなりました、だって僕は2回結婚してるんですよ
いいじゃないですか、
僕は2回結婚してちゃんと2回ともうまく、まあ、1回目はうまくいかないけど、ね、再婚できてると、小川君は1回離婚しててで10年彼女がいないだからそういう意味では言う権利があるでしょっていうか、一丁前なことを言ってるっていうテンションじゃなくてもよくないですかっていう、まあでも
まあ
まあまあまあそう
だけど、そう
でしょ、あるけどな、
だけど思うじゃん、
だけど匂うでしょ、
匂う、
それが白田なんですよ、何かしらの匂いがする、
そんなことで多分
いい、それはもしかしたら俺たちが白田をバカにしてるのかもしれない、
まあまあそうだよね、
それは白田は怒るべきなのかもしれない、
作り上げちゃったのかもしれないね、その空気、
なるほどね、こっちはそう思ってる、
匂うように、
なんで白田からは匂うのに、例えばアチャが同じこと言っても
まあまあまあまあ
アチャだって匂うでしょっていうなのに僕だけ匂うって言うんですかってことだよね、もしかしてどこかで白田を俺たちがバカにしてるからかもしれない、
うん、
いやでもアチャが言うと違う、誰が言うかだから
ね、実際少しバカにしてるってことは言いましたけどね本人、まあね、なのにそれで
全然どういう4人なんだよ
先輩だからねやつよ、
まあ、ね、まだね、うん、そこはね、
なんだかでもブレないんで絶対、でも僕は、まあ、
それがすごいね、
アドバイスをする側ですっていうことで、う
ん、まあまあまあ、
でやっぱそれを小川君もやっぱ飲み込めない、
2人でフワッチとかやればいいんだよ、
うんうん、小川君もちょっと白田
さん恋愛相談
とか、白田さんのはちょっと飲みづらいですねっていう、
もう小川と白田の関係ね、
うん、飲みづらいっていうこと、
あそこも仲いいんだけどね、2人でなんかどっか行ったりね、
まあ
なんかしてんでしょ、ま
あ、仲いいんじゃないです
か、ね、
仲いいのか分かんないですけどね、
分かんないよね、
うん、
一緒にいすぎて仲悪くなっちゃってんだよ、
うん、まあ、そういうのもあるかもね、うん、
まああちゃんもいたんで、
まあまあそこはね、
そこは別に、
うん、まあ一番下だしね、
まあちゃんなんか匂わないんでしょうね、アドバイスが、
うん、まあそんなにね、
うん、
まあ、
ちゃんそういう感じでどうですか、
恋愛になんか強い感じもしないしな、別に
あちゃんね、
うんうん、人はいい感じはね、うん、するけどね、うん、
小川君もやっぱり一丁前のこと言うんで、う
ん、全員匂ってんじゃねえか
匂い合戦ですかそんなことありましたけれども、
いや面白いですね、
白田は来てないでしょ今日は、
ああもうやっぱあまりにも厳しかったな、
あんだけ今たちが言っとるようなしちゃったらな、
来てなくはないですけど、 ちょっと
でも弱いでしょ、
弱い、弱いの、うん、
消極的になってる
もん、ね、白だって強いことなかったけど今まで。
そうなんだよね。でもねやっぱね本人はやっぱ強いんだよ、うん、その白田界では
臭みがね
今はないんだよね、
うん、やっぱリトル白田しか現れてないからね
今社白田あんま取れなかったんで。
いやいやもうしょうがない、しょうがない、そんなに毎回取れててもね難しいですからじゃあそれではコーナー行きましょうか、
はい、俺のランキング、自分や身の回りの勝手なランキングを送ってもらっているコーナーでございますね、
はい、
行きましょうかね、行きましょう。ラジオネームエキスポ81ですね、
うん、
今年1年もありがとうございました。皆さん
こちらこそ、
実家が肉屋の自分が実践している簡単で美味しい鶏肉の食べ方ランキングです。
いいじゃん
鶏肉。
3位茹でたもみじ、かっこれ鶏の足の部分、
ね、足ね、
あもみじ
茹でたもみじにポン酢をかけて食う、うん、
あ皮っぽいからね
豚足みたいな。
調理方法は鶏の足の部分を大量に茹でるだけ、それにポン酢をかけるだけで美味しい。
安いだろ
う、あんまり売ってないので、うん、お肉屋さんに前もってキロ単位で注文したら手に入る。
まあでも結構1
キロで何
いけるのかな、
何足手に入るんだよ、
ね、
でも美味しそう確かに、う
ん、お店で出してほしい。
鶏ガラを焼いて塩コショウで食う。
鶏ガラ
って、ね、
ラーメンのスープに使うような鶏ガラをフライパンに蓋して焼くだけ。首の身や鶏のもつがついているから結構食べられます。
あそこそこついて
る、ね、食うとこあるんだね。
これもあんまり売ってないので前もって注文したら手に入るかも。
あんまり売ってないんだ、
買いやすい部位でお願いしますよ。
注文する際はガラ掃除してないやつを買いましょう。
あ
鶏ガラの身を削ぎ取ってやるやつだと食べるとこがないので、
そうだよね、うん、出汁だけになっちゃうか、うんうんうん、
そして1位が腐った手羽先にスパイスをつけて焼いて食う。
い
やなかなか
体、ねえ、お腹痛くなっちゃう
ね。普通に店で売っている鶏の手羽先を買ってきてしばらく放置して腐らせる。
お
表面がヌルヌルしてきたら塩をすり込み、
うん、
水でよく洗い落とす、
うん、
あとはスパイスを振って焼くだけ。腐敗が進んでるほど臭くて美味しい。
それはもう相当上級者じゃない。
ただ腹を壊す可能性もあるので自己責任で食べてください。
臭くてうまいみたいなことになるんだ。
自分は好きだけどあんまりおすすめはしません。
なんで1位にしたん
だよ。まあでも一番好きなんだろうね。
手羽先を腐らして焼く、
すごいとこまでいってるね。
本当にすごい料理人がやるやつじゃないの、
ね、そんな聞いたことないよ。
お肉屋さんだから、ね、行くとこまで行ってるね、
うん、
だから牛もちょっと腐らせて表面切って食ったりする、
うん、あるよね、
トリミングしてね、
うん、そういうことだよね。だから、
うん、そう
鶏の腐る表面を取ってるから、
うん、塩で一応ね、
ぬめりがあったらもう臭かったら、
まあ、臭いだろう
ね。お肉なんか怖くて食えないよ、ね、
スパイスつけてるとこが怪しいじゃん、もう
スパイスが美味しいって、そうそうそう、そのスパイスが美味しいじゃ
ない。臭みが消してんでしょ、
う
ん、だから
全部が美味しくないんじゃない。
他もうまいとは思うけど、
ね、スパイスでこう棒踏みなんかあんのかね、お腹痛くならないとかないよな。
なってるもん、
なってたもんな、
うん、なってる。いや面白いね、
うん、
ラジオネーム本田氏、
うん、
初投稿の本田氏と申します。
ありがとうございます。
2009年ぐらいからコント太郎時代から聞いてた。
ありがとうございます、
ね、ありがたいですね、うん、もうじゃあ12年、
うん、
今回初めてメールをさせていただきました、
うん、はい、
私が選んだ今年デビューの珍名馬ランキングです。
ああ面白い、まあ、知らないもんな。
毎年6月から2歳の馬たちが初めてレースに出走するんですが、馬主さんが一体どんな願いを込めて命名したのか気になって仕方ない珍名馬を選んでみました。
うん、
3位サワーホマレー。
うん、
サワホマレ
だ、
そういうこと
だね。サワホマレ、
うん、
馬名の由来は当選ホマレ星。
あそういうのがいるんだね。
うん、親の名前
より、うん、決して元女子サッカー選手ではないのです。
ないのね。
馬名には
サワって言っちゃってんだもん。
著名人の名前をつけるのが禁止されていて、
うん、
へ
最近では西野七瀬丸という名前が乃木坂46の西野七瀬さんの愛称となっているため却下ということがありました。
おやろうと申請はしたんだね。
馬に酸味って無理があるだろうと思いながらこれで、あ酸味、うーん、あサワーってこと、うん、 酸味って無理があるだろうと思いながらこれで審査通るんだなと逆に感心してし
ま
い
ました。サワー誉れね、
サワー誉れとか、
うんね、そのままだけどね、
これ3位、
ですね、
うん、確かによく通ったなと思うね、うん
まあ、誉れはもともとつけたかったってことなんだろうね、
当選誉れ星よりだからね、これが父の名前ということで、2位おにゃんこぽん、
おにゃんこ
すごいね、
デビュー戦が珍名馬として注目を浴びるのも馬券の人気はさほど集めず、6番人気、しかし結果が1着
すげえ、
続く2戦目も1着、
す
ごいデビュー2連勝、
おにゃんこぽん強い、
競馬ファンもこいつほんとすごい馬なんじゃとざわつき始めます、
そうだね、
いかにも猫のような名前ですが実はガーナに伝わる神で偉大なものの意です、ちなみに馬主の方がレース前にさあ頼んだよおにゃんこぽんと進撃の巨人のセリフをツイッターでつぶやいて送り出したのも話題になりました。もしかして来年の日本ダービー出てくるすごい馬になるかもしれません
、強いんだおにゃんこ
ぽん、勝ってんだ
もんね、おにゃんこ
ぽん、
1位
おにゃんこぽん行ったことかって面白いね、
豚のカックウニ、
嘘でしょ豚って言っちゃってんのね、
カックウニ、
豚のカクニより
いいのいいのそれは、
すがすがしいほどそのままの名前の由来、
へ
馬じゃないし料理されちゃってるし馬名登録時から話題になりました、
そうだね、
カクーニってい
い、ね、
デビュー戦17着という惨敗、
あ
競馬ファンからはまだ煮込みが足りなかったな煮込まなきゃいけないから万世が
足りない、
温かい意見がありましたが、先日3連敗であ
らら
中央競馬抹消となりまして地方に移籍となりました、
厳しいだね、
ちなみに地方競馬には馬主は違いますがサバの味噌にもいます
同じ馬主じゃないんだそれ、
夢の味噌に対決、味噌に角に対決が期待ですと、
すごいね、
煮る急車盛り上がるから一緒にやらせたいだろうね、
豚の角煮の味噌の
サバの味噌に、
まあまあね、
ラジオネームミシェルガンエルファントカシバショート、片桐仁創作大百貨店で起きたこと、ベスト3です、
なんだ起きたこと、
3位片桐さんの生まれ変わり、
どういうこと、
誰が
作品を見ていたら、このカタツムリは目が4つでね、ここはテープで止めててね、でね次のはと全解説をしている幼子がいました、
いるよなそういう子供ね、
これは片桐さんの生まれ変わりなのだろうな、
大好きなんだね、
お母さんはずっと好きに喋らせてあげていて、めちゃくちゃ可愛かったですと、
ずっといることがいるからね、
あそう、
第2位帰った、入り口でコロナ対策のための個人情報の記入についてお願いしていたのだが、その説明を聞いて私の横にいた人が帰った、
そうでもあれね、めんどくさいもんね
個人情報を書いてまで見るもんじゃなかったのかな、まあしょうがないしょうがない、どんまい、仁さんどんまい、
めんどくさいよね、確かに
あれめんどくさいけどしょうがないんだよね、
騙された、
何
騙された
片桐さんの作品の中でも異質なこれまでの作風とは一味違う作品があった、
なんだ、
いわゆる現代アートと呼ばれるような世界へととうとう殴り込みをかけるのかと、この作品をしばらく真剣に眺めていた私は気がついた、これは展示品じゃない、展覧会の会場の消火器の上に置かれているオレンジ色のメガホン、それを作品だと思って私はしばらく眺めていました、
違うよ、お落し物
かね、多分スタッフさんがなんか
声かけた
ら、あそういうことね、
これ何だったんですか、
そういうことか、誘導とか
東京ドームが近いから巨人ファンが勝手に置いていったんですか、
いや多分スタッフさんの問題、俺もよく分かんないんだけど、
それとも私みたいな後の素養のない人間を騙し恥ずかしめを与えようとしているんです
騙し、いやだって粘土でも何でもないし、
あれは何なんですか、
キャプションもないんだから
さ、ね、
まあまあね、まあ、
スタッフ
さん、まあ、でも確かになぜ置いてあるのかっていう感じは、まあ、
ちょっと作品感も
俺もそれ気になった、何これ
多少あるね、
多分スタッフさんがなんか誘導で大きい声出すときに使うものだけど、まあね、こんな言い方する必要ない、確かに消火器の上に置いちゃいけないしとかいろいろあるんだろうね、いや、いろいろ東京ドームはいろいろ厳しかったんですよ、
ね、ルールがね、
うん、
ということで、 まあ、でもありがとうございました。楽しめたと思いますから ね
終わってしまいました、
終わってしまいました、
ね、すごい大成功でございます、
うん、はい、ありがとうございます。
あなたの勝手なランキングを送ってください。宛先は elekt@tbs.co.jp、 elekt@tbs.co.jp、 俺のランキングのコーナーまでお願いします。続いてはこちらのコーナー行きましょう。
私一回死んだのかもしれません。日常生活で巻き起こる不思議な体験談を募集しています、うん。書籍化の準備が大詰めになってきています。
はい、
我々3人もね
やりました、
話したいね、していただきました、取、はい、りますのでぜひお楽しみにということで、はい、では1個
お願いします。
中学生の頃からずっと A コミックのファンです。
ありがとうございます、ね、わそんな若い頃
なんか最後にあんのかな、ハケ水車と申します。
懐かしいな、
懐かしい
スケベだった
ら、ハケ水車殿様のフェロモン
だっけかな、ヤルセナスとか出てたもんね。ビビると
か、ね、大木くんとか ね, 人ねビビるは2人とも出てたんか、
2人と
大木くんもいて、
あんなやらしい
の普通は知らないと思いますよ、ハケ水車。
拷問だからね、もともとはね水車のね、
あ、そうなんだ、
だってあれに貼り付けになって水車回ると
、ああ、そうかそうか、水中で息できないと思ってんて、うんうん、
そこの上に女の人をまたがらせて水車にハケをつけて、うん、そうそう、ずっと股間に当たるって
誰かに当たってね、当たってる人と当たってない人がいて、
でも AV ですよね、
まあ、AV じゃないです、あの民放の民放のバラエティ、深夜バラエティですね。
富士だよね。
富士です、
ね。
編集されてんでしょ？
編集、生放送で、うん、なんか事故もありましたよね。
あった？
あったよなんか。
うん、私が大学生の頃、サークルの友人たち、うん、男女8名ほど、うん、とある田舎町のキャンプ場に泊まった時の話です。
あら、スケベじゃないこれ。
そのキャンプ場は駅から徒歩1分の大通り沿いにあるのですが。うん、崖のように高低差のある場所にバンガローや炊事場が配置されており、うん、一番低い場所に大きな川が流れていました、うん、みんなが疲れて眠っている深夜1時ごろ、僕と親友の愛くんだけなかなか寝つけず、うん、川の方へ出て星でも見ようという話になりました、うん、川を眺めながら僕と愛くんは座ってくだらない話をしていました、うん、深夜なので僕たちの他には誰もいません、うん、すると僕の方を見ていた愛くんの表情が急にこわばりました、うん、何だろうと思い愛くんの視線の先を追って振り返ると女性が一人立っていました。キャンプ場に似つかわしくないトレンチコート姿の女性、
トレンチコート
黒髪を一つ結びにしています、うん、僕は不思議に怖い印象は受けませんでしたが、うん、愛くんが急に立ち上がりバンガロー戻ろうと言いました、うん、早足に歩く愛くんでしたが、バンガローに戻るにはトレンチコートの女性の横を通らなくてはいけません、
帰り道にいるの
早く
女性を無視していこうとする愛くん、対照的に僕はなんか困っているなら助けなくてはという気持ちが起こって、ね、女性に話しかけました。
お、
どうしたんですかと聞くと、女性は友達と遊んでたら終電逃してしまった、気づいたらここに迷い込んでいたと言いました。
うん、
僕はすかさず、もしよかったら僕たちのバンガロー来ませんかと言いました。
すごいな。
その瞬間アイ君が僕の腕を引っ張って、うん、すみませんバンガロー定員オーバーなんです、僕たち戻りますと冷たく女性に言い放って、
うん、
僕を無理やり引っ張っていきました、
うん、
バンガローに戻った僕は徐々に冷静になって、
は
あ
は
あ、起きたことの不可解さに気づき始めました、
はあはあ、まあね、
このキャンプ場には入り口に受付があり、
はあ、
深夜に宿泊者以外が無断で立ち入ることは原則不可能です、は
あ、へ
え、フラッと迷い込むなんてありえません、はあ、
そういうことね、そもそもね、
また駅近ではあるものの、はあ、このキャンプ場の周辺にお店や民家は少なく、
うん、
友達と遊んでいて終電を逃すというシチュエーションが全くイメージできない場所です。そして何より愛くんが感じたという違和感は僕自身についてのことでした、あの女性に対し何も疑問を感じることなく、むしろ過剰なほど親切にしようとする姿は何かに取り憑かれていたように見えたとのことです。なぜか僕はあの時とにかく女性がかわい
そう
で、
そうだね、
どうにか助けなきゃという気持ちでいっぱいでした、
うん、
ちなみに愛くんは少しだけ霊感があります、次の日の朝、
うん、
友人たちに昨夜の出来事を話すと幽霊だと大騒ぎになりました、うん、後々知ったんですが、このキャンプ場徒歩3分の場所に有名な心霊スポットがあるとのこと、
うん、
そしてチェックアウトの際にみんなでキャンプ場で撮った写真を現像すると、
うん、
僕の顔にだけ謎の赤い線香のようなものがはっきり映っていました、あの女性は幽霊だったんでしょうか 全く霊感のない僕の人生で起こった唯一の出来事です。
会話してんだもん ね結構込み入ったね。
そうだよね。
いや幽霊じゃないっぽいけど ね、
まあ、ねちょっとおかしな人ではあるかもしれない、ね、
まあでももっと怖い本当に生きてる人っていう方
は、ねうんまあ、人怖、ね、の方だよ ね
人怖。
だからもうバンガロー入れてたらねどんなことになってたかっていうね。
確かにね、
うん、方向ではそういう話を山、
うん
ジジイの忘年会で喋って、うん、
あ怖いちょっと不思議な話
そうそう、うん、したらハチャが、
うん、
ちょうど、まあ、先週、う
ん、
フォークダンスさん、うん、フォークダンスで鳴門坂さんがテレビでやってたんですよね、
うん
うん
はいはい、
テレビで、うん、それも2人とも、うん、お亡くなりになってしまったんですけど、ねうんうんまあ、僕らの世代で言うと、
ね、
もう本当に爆笑問題と、
うん、
フォークダンスになること坂はお笑いのその大会ね、うん、もうあの件もないですから、
う
ん、M1 とか
そうだね、
そういうので優勝してる、うん、1位最初に優勝したら爆笑問題 で、うんで2番目の王者がフォークダンスになること坂みたいな、まあうん、もうツートップみたいなね、うん、漫才は爆笑さん、
う
ん、
そうだね。
コントはフォークダンス
ガーキングかな、
ガーキングかな、で昼の番組でしたよね高田先生、うん、っていうまあコンビがいて、
うん、
もうお辞めになられたんですけど、
うん、
その方もなんかちょうどその振り返るみたいな番組やってたんですよね。
やって
たの普通にネタやったり、
うん、
みんながどれだけすごかったかみたいな話をするようなやつをやってて、うん、お笑い実力派だってやつでやってたっていう話になって、
うん
うんうん、ちょっとその時見てなかったんだけど、うん、あそういえばなんかツイッターとかでなんかこう書いてる人いたなと思って、うん、あだからかなんて思ったんですけど、うんうん、それはいいんですけど、うんそしたら、うん、アチャが、
うん、
いや実はという話になって、
うん、
そのまあ渚さんは、うんまあ、僕も交流あったんですけど、うんうんまあ、かなり早いタイミングでお亡くなり、
ね、
になってしまって、で桶田さんは、
うん
最近までね、
そうだね
割と活躍されてましたよね、あの作家とか
でやってね、
で我々もお世話になってる村口チョッキーさんと一緒にお笑いライブを主催したりしてて、
ね、
なんですけど、でその桶田さんが、
うん、
K プロ、
はいはい、今はね
っていうあの女の子いるじゃん、はいはい、あの社長の、
うんうん、
あの子の面倒を結構見てたらしいんですよ。仲良かったという、
うん、
多分そのお笑いライブを主催する、
うん、にあたっての
にあたってこういうとこ気をつけろとか、うん、多分ああいうそういうアドバイスを桶田さんがしてたのかな、
うん、
だからその仲良かったんですって、
はいはい、
で、まあ、メールとかもやり取りしてて、うん、で、ある時まあ桶田さん亡くなっちゃって、
うん、
でまあまあねそれもお葬式ももしかしたら行ったのかもしれない、まあ、それぐらい仲良かった関係らしいんですけど、うんうん、である時、うんそれ何年か経って、うん、ある時なんかメールだったか LINE だったかを、
うん、
打っても打っても、
うん、
文字が化けちゃうっていう、
あいろんな人に打っても
事件が起きたらしいですよ。 K-POP の人が K-POP
の人女の子ね、
うん、でなんだろうなんだろうと思って、うん、それで送ってなんとかこう送って帰ってってくるやつも化けてるみたいな、
うん、文字化けして
るなんだからそんな感じだったんですよ、うん、LINE で、
うん、
ほんでおかしいなと思って、
うん、ないけどね
パッて見たら命日だったんですって桶田さんの何年かの、うん
はいはい、
でああもしで、
うん、
あれ
なんか
あんのかなと思ってその文字化けしたやつを見たら、うん、なんか変な中国語の漢字みたいな出んじゃんあれ化けると
ああなんかあるね
それね、うん、なんか中国の変な漢字バーって出てなんか時々、うん、
メールとかね
が出て、うん
あるよ
ね、米米米とかなんかわけわかんない文字になるじゃない、うん、そこで唯一読めるのがひらがななんですけど、
うん、
ひらがなだけ読むと渚なんですよ、
う
ん、でそれをスクショしましたって言って、
う
ん、見せてくれたんだけどまさにそれだったんですよ、っていうちょっと不思議な話をしてくれたんですけど、
うん
渚である必要あるのかなと思って。
まあまあね。
桶田さんと仲良かったんだよね。
そうだね。まあね。
で俺はね。
まあ思うけど、
ね。いやパッと不思議じゃんちょっと。
まあパッとは、
ね。そのタイミング的にもフォークダンスのなんか、
うん、
特集やってたんだよね、うん、みたいな話から、
うん、
そういえばってなったんで。
そうね。
なんか見事にこう繋がってるような 不思議な話だなっていう
感じるけどね。
なんか向こうから応援のメッセージが来たんじゃないかみたいな、そのちょっと悩んでたから頑張れよみたいな意味だったんじゃないみたいな話で終わってたんですけど、渚ってってちょっと思って、
まあ桶田さんだよね、
桶田さんの
仲良かった、桂太郎さんだもんね、
だとしたら桶田じゃないのと思って、まあまあ、送るなら桶田さんがもし送るなら、なぜ渚さんって送るのかなって、で、ケープロのその子は渚さんには会ってないじゃん、
そうだね、
まあ、そのね、
タイミング的
に言ったらね、
会ってないじゃん、ってことはさ、ボケたさん何それボケたってことって、
そうだね、
まあボケたっていうかまあね、
渚じゃねえだろうって、
そこはね自分でいいでしょっていうね、
っていうのはちょっとなんかちょっと不思議な話、まあ、
そういうことかもしれないそういうことかもしれない、
いただいたんですけど、
まあまあ、
結構お笑い芸人の中にも
まああるかもね、いっぱいね、
あちゃんもそういう話してた、急にしてたから、
聞いたら出そうだ ね、
そ う、 だ ね、 ね、
うちの事務所のやつもあるのかな、
ああ分かっててね、そういうのちょっと聞いてみたいね、もしある人いたら、
そうだ、ね、チャンスだね、
ぜひぜひ、
ネタやるんじゃなくてそういう話を持ってくる
そっちの方が
送ってほしい、
ちょっといい感じになるかもしれないね、
素人とかないの、
いやその時そんな僕にも不思議な話があってとか言うには盛り上がらなくて、単純にそうおかしくないみたいな話になったそ物語としてい
やいやいや、まあ、そういうもんじゃない、
あってないじゃんみたいな、
でもリアリティだからね、リアルだ
とケーブルの人渚さんに一目も合ってないじゃん、
まあまあ そう言われてもあちゃんも、
そう
だから、
なってからさ
しょうがないじゃん、
いやでも桶田さんのそうメインジだったんですよって、渚ってでホークダンスなんですよって言うから、まあね、
そうだけど
なんかな、なんかちょっと違う気がするなみたいな、
しょうがないん
だよ、絆がつながってたのかな、だから渚さんが送ったのかな、
渚さんは送らないじゃん、
俺にも送らせてくれよ、
だってケーブルのその人と仲良くないんだから、会ってもないんだから、
そこはねちょっと
分かんない、だからなんか俺そっちが気になっちゃって、なんかそのいまいち、あちゃが求めるリアクションが取れなかったっていうか
いや求めるっつうかね、
だかちょっとここで聞いてみて、
まあ、嘘はね、嘘はやっぱ
聞いてみたいの、みんな
言えないから、言えないからさ、そっちはそれはなるけど、
これどういうリアクションが正しいっていうか、どう思いましたこれ、
いやいやでもそっちかとは思ったけど、
あ確かにフォークダンスだってならない
し、じゃあまずはまあそっちかっていう、
なんか不思議な話ではあるよね、沖田さんの命日だ
と、それがリアルだよ、
まあ、じゃあちょっと俺が間違えてるのかしら、なんかパッて目が覚めたらとかだったかな、忘れちゃったけど、とにかく文字化けしちゃうみたいな、
でもそれが怖いけどね、まずね、
そうだね、 LINE で文字化け
そこが怖いじゃん、
でそこは怖いよ、
読めるのが渚だったっていうのよ、で桶田さんの相方だから、だからフォークダンス
つながった、
まあまあ、っていう
繋がったっていうのはね、繋がったっていうのはあるんだけど、よく まあ、それはね、
これどう思う、だから怖いというか不思議だな
って、不思議だっていう、でも現実ってそういうことなんじゃないっていう、
その後治るわけ、
治ったんじゃない、そりゃ、
でそれがあまりにもびっくりしたから、その話を聞いた時にあちゃんはそれをスクショしたって言ってその写真を見せてくれた、
まあまあ
まあ、確かに渚だったら、
まあね、
読める場所は、
すごい
ね、他はなんか変 な、うん、なんか漢字とか、
はいはいはい、
米とか、でまあ作るわけないじゃん、お世話になって、まあ、そんな命日
の
とかっていうのはないわけだから、
ね、実際やり取りをしてるのは別に
誰とやってるのかちょっと
分かんないけど、関係ないんじゃない、
その日だった、その命日の日だったんでしょうね、この話ってなんか不思議で、ああなるほどって思うんだけど、よくよく考えるとなんか変だなみたいな、
まあまあね、それはもう分からない、それはもう答えがないもんだからね、そもそも
どう思う、でそれでなんか盛り下がったっていうか、
盛り下が
った よね、もう
帰った引っかかるわね、
それは最後にその話を最後に帰ったの、
まあまあまあ、でもまあいいんじゃない、不思議な話ではあるから、その怖い、その、ちゃんとこう出来上がりとしてはね、やっぱ桶田さんだったりとかの方が、まあ収まりはいいけどね、でもそういうもんじゃないでしょ、
収まりあまりにもだよね、
そう
でも桶田だったら、確かに桶田さんだったら、
そうなん
だ、渚って書いちゃう、書くってそういうことの笑い、
うんうん、そういうボケやりそうだもんね、
すごい分かりづらくない、だってお亡くなりになってるから、
分かんないよそんなの、そんなの
霊界からのボケとしてはちょっと強高いボケだよね、
やってんのらしいね、
らしいのかな、桶田さん、
じゃあ
渚
面識ないからな、
渚って送ってやったぜって
ことだ、そうそうそう、桶田なのに渚って送って、
渚さんが突っ込んでるのかな、
だからまあちょっと
お前ちゃうんかいみたいな、
爆笑さんとかね土田さんとかに聞いたらやっぱちょっと解釈違うのかもね、もしかしたらね、
オケトだったらやるなと
か、そうそうそうそう、ワウシカイさんね、
直近に来ないんじゃない、
ああそうね、裏口さんに聞いたら分かるかもしれないね、
一番近いところだからね、
もしかしたら
長いし、
そっちの方がなんか解決編がもしかしたらできるかもしれませんね、これでね、
いやなかなかだから俺こういう怖い話というか、うん、不思議な話で、うんうん、芸人さんが出てくる話ってあんま聞いたことなかった、
うん、まあそんなにないよね、確かにね、
芸能人の人が出てくる話ってあ昔はあったんだよ、
まあまあ、
稲川淳二さんがよく喋ってたんだけど、
あ
多分訴えられたりしたのか
言わなかったんだ、
あだからちょっとも
う固定するのをやめたの、
なるほど、
まあ、もう場所も言わないからね、今
営業妨害みたいになっちゃうのかな、
なんとか県のとか言っても
叩かれちゃうから、うん、はいはいはい、そこの人たちもね、
昔はもう場所全部言ってたじゃん、階段で
言ってた言ってたね、
まあ、その方が怖いもんね、
怖い怖い、リアリティとしてね、
芸能人の名前も全部言ってたけど、うん、今言わないから、
うん、もういろいろ配慮してるね、やっぱアップデートしたら時代とともに、
そうだね、うん、大変だね、うん、
コンプラが階段もコンプラがやっぱ、
うん、その細かければ細かいほどね情景が伝わってくるから面白いんだけどね、
うん、風景とかも
ね、芸能人サイズ出すとそれ急に怖いしね、うん、あの人の話なんだ、
まあまあ確かにね、うん、そうそうそう、想像力がねすぐバッ
と出てくるからね、映像で頭に思い浮かぶから、
うん、稲川さんってあの頃ちょ本当になんか死んじゃった芸能人のオチ使ってたからね、
あ、まあ、結構まあまあまあ ね、 あ
るだろうね、結構使ってたからね、
あ
当時、
そっか、まあ、あるもんね、
そしたらみんなふわーっとなるから、
まあ確かに
使ってたっていうか本当にそういう話ではあったんだろうけど、
事実がね
なかったとしたらやばいじゃんそれ
まあそれはね、それはダメだよそれこそ
昔はねそういうのあったけど今ないじゃん、久しぶりに聞いて、
うん、
うわーそうなんだみたいな、いい話だなとか、うん、まあ、どっちかに振りたかったんだけど、ね、なんか
そういうことで
もないね、疑問がちょっと、うん、多分それいい話だのよこれは、
うん、まあ、そう
要は、うん、頑張ってるなお前みたいな、
うん、思い出すね、
そういうね、頑張るよ、ね、今も頑張、うん、なんかやめようとしてたのかな、
うん、
とにかくその頑張るよみたいな意味にとってて、
うん、
なんか頑張ろうと思ったみたいな、うん、まあまあ、割といい話なんだけど、
まあ、いい話だけどね、それはね、
なんか
まあ引っかかっちゃうけどいいんだよそこは、伸び込むしかないでそこはもう事実
だ、事実なんだけど、
そう事実だからもう
実際それで頑張ろうって思ったっていう話だからいいんだけど、
いいんだけどね、なんかねっていうね、
うん、まあ作ったとも思えないけどね、
まあ思えないもんね、ということでね、
不思議な話、
不思議な話、ちょっとまあうちの若手でもいいんでね、もしいたらメールでも送っていただけたらと思います、皆さんの身の回りに起こった不思議な体験を送ってください、あさぎは elkt@tbs.co.jp、 elkt@tbs.co.jp、 私一回死んだのかもしれませんのコーナーまでお願いします。それでは皆さん告知ございましたらどうぞ。
はい、もう年明け一発目、
はい、
1月の8の土曜日ですね、はい、我々ライブがあります。
もう年始ですからね、本当に、
まあ、8なんでね、もう、
まあ、ちょっとね
開けたかなって感じでしょうけど、はい、ロフト9渋谷でお昼の1時から、
はい、
虹の黄昏をお迎えして、ね、2組でトークライブ
と、テンション高いと思います、もうトークする
のか、配信チケットもありますし、うん、会場チケットもありますので、
はい、
こちら配信チケットはキャスマーケットで発売中、
うん、
で会場チケットが PTX っていうので発売してる、
うん、お願いします。
ぜひよかったら来てください。
検索してみてください。
はい、私は、毎週土曜日やってます。私の芸術劇場、今度の、海外元旦ということで特別編、一生に一度は見よう片桐仁の妄想美術館と題しまして、
うん、
国立近代美術館をお借りして、
うん、
名画の前で、いろんな美術館の学芸員さん5人にいろんなテーマで、こういう絵をこう、こういう絵をこうってことで、妄想の美術館をの館長を私がやるという、うん、そういう1時間スペシャルがやりますんで、
なるほど、
見てほしいです。もうこれ面白かったですね、うん、どこまで使われるか分かりませんけど、うん、そして、99.9 刑事専門弁護士が、12月30日に映画が公開されるのに先立ちまして、もう今日から今日の深夜からですね、27、28、29と一挙ファーストシーズン、セカンドシーズン放送です。29日にはもう朝から晩まで TBS はもう 99.9 ばっかりやってますんで、
すごいね、
よかったらお願いします。あなたの番です劇場版も公開中でございます。
我々も出てる回もあるんじゃないですか。
あ、そうです、ね、エレガタが出てるファーストシーズンの ね
ありますね。
あのアフロヘアをかぶったね。
そうです、そうです。
今たちが松潤と間違われるってなりましたからね。
あ、なんかそうあったっけ。ぜひぜひ見ていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。ということでエレガタの決意本年も、ポッドキャストありがとうございまし た。そして皆様良いお年を。
良いお年を。
良いお年を。
スポットライト誰一人取り残さない社会をキーワードにゲストをお招きしながら勉強するやつみんなで考えていこうスポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。